月に一度の寺子屋たっちゃん大人の放課後第34弾やってきました。レギュラーでは毎週朝月曜日ですね、8時40分くらいから10分間のレギュラー番組をお送りしてますが、こちらでは1時間たっぷりお送りしています。たっちゃんこんばんは。
はい、こんばんは。まあ、今日はね、また非常に面白い方をゲストに、まあ、これからいろんな話の中でとっても面白い、まあ、人を引きつける魅力抜群の方、ちょこっと紹介してもらっていいですか。
はい、日本気圧バルク工業株式会社の特別顧問で、静岡市駿河区下川原にある医療健康サロン栄光の経営者でいらっしゃいます久保勝弘さんです。こんばんは。
こんばんは。どうもよろしくお願いいたします。
もうなんかお顔つきが何でしょう、薩摩隼人系なのかな、すごく彫りが深い。
そうやって言えばいいだけどさ、大体小指殺しだよな。
そう、顔が。それはないです
ここでお越しいただいたのはね、その人物像に焦点を当てる番組だもんだから、
はい、
ぜひそんなところを、まあ、屈託のなく、要は思う存分お話しいただければありがたい、はい、でまず最初にお伺いしたいのは、はい、今 TJ からお話があったように、薩摩隼人のような凛々しいお顔つき、まあ、ご出身からお願いします。
いや、出身はそれこそ鹿児島なんです。
あ、そうなんですね、
はい、鹿児島のそれこそ、今両親がいるのはちょっと僕は幼少期に育ったところとはちょっと10キロぐらい離れたところなんですけど、それこそ今父母も健在で、住んでるところは隼人町というところ、まさに薩摩隼人、
薩摩隼人の隼人
町です、はい、それで、でも私は転勤族でして、親父が陸上自衛隊に勤めてまして、まあ、最初の頃は偉くない時には転勤なかったんですけど、なんか偉くなったらどんどん転勤が増えてきてですね、長崎行ったり大阪行ったりしたんですけど、最終的に北海道まで行かされまして、で北海道の高校を卒業したんですでそこから大学どこに行こうかって話してたら、友達が富士山が見えるから静岡行こうよって言われて、あ、じゃあ静岡行こうかって言って静岡大学を受験しまして、で静岡に大学来て、でそのままここで商売始めたということですね。
は
い、
学部は何？
工学部です。
それで機械、要は今ちょっとは仕事の話になるんだろうけども、はい、要は酸素を、
はい、
なんていうんだっけ、あの機械、
高気圧酸素ルームですね。
高気圧酸素ルーム、はい、今あちこちに今あるような状況になってるんで、はい、ご存知の方結構おるんじゃないか、はい、高気圧の酸素をドームみたいな中に入って、
はい、
要はその酸素を吸うことによって、はいはい、自分の体が活性化されるみたいな、はい、そんなすごい印象、はい、で先ほど健康機運っていうんじゃなくて健康サロンでしたっけ、
はい、
それは何をやるんですか、健康サロン。
ですね、私が私32年ぐらい健康産業に携わってきたんですが、で、まあ、私もともとケミカルエンジニアリングっていう、まあ、医療と関係のない専門だったんですけど、サラリーマンの子供だったので、とにかく勤め人は嫌だったんですよなんか独立をしたくてですね、特にうちの親父の弟っていうのは事業家ですごく羽振りが良かったので、自分も事業をやりたいなと子供の頃から思ってまして、でそして自分の家族で子供がもしできた時には転校させたくないなっていうのもあって自分が転校ばかりしてましたので、それで、まあ、なんか授業を始めなきゃと言って、まあ、2年ほど就職してたんですが、
それは静岡で、
いや違います、これはですね NEC にいたんですけども、でもなんで独立してよくわからなかったんですね。だけど僕、まあ、変な話なんですけど、母ちゃんの言葉を思い出しまして、母ちゃんいつも口癖だったのは健康が一番、健康が一番って言ってたんですね。
お母様ですね。
母ちゃんがね、それでお母様がそうやって言ってたので、母さんが、まあ母がそうやって言うんだからやっぱり健康っていうのは一番大事だから、この健康に関連した仕事で独立しようと思ったのがきっかけでした。うん、だから別に専門知識があったわけでも何でもないんですけども、まあそれで、まあ、始めたんですけども、なかなか難しい業界だってですね、社会的信用を得るのにもすごく時間がかかりましたし。まあ、その中でやっぱりその、まあ、日本だけ見ててもしょうがないなと思ってドイツに行ったりですね、うん、アジア各国を回ったりしてですね、まあ、健康に関するその産業が今どのように世界になってるのかなっていうのも見ていきながら、そして日本に帰ってきてもその日本のその現状をずっと見ていくと、すごいなんていうんですかね、納得いかないこととかおかしいなと思うことがたくさん、まあ、特に若かった時にはすごい体制に対してこうすごい挑戦的なところもあったので、 おかしいなっていうところがたくさんあって、
今も女性的じゃない
なところがあって、まあ、自分なりの健康法っていうのを作ってきたんですね。
ほう、
まあ、これはいろんなその医療の専門家とも話をしながら、いろんな臨床も取ってもエビデンスも取りながらですね、自分なりの健康法っていうのを作って、その健康法を実践する場としてサロンを作りました。
うーん、
私の健康法っていうのはトライアングル健康法っていうんですけども、
三角、
そうです、3つの健康法があって、うん、で人間がなぜ病気をするのかというのは、これ僕はほぼ老化だと思ってるんですね、
うんうん、まあみんな
が要するに例えばがんの発症にしてもですね、うんうん、まあこの年を取れば発生率は高くなりますし、はいはい、あと糖尿でも何でも皆さんも感じられると思いますけども、まあ、整形に関すること、膝腰にしてもですね、若い時は何ともないですよね、
はいはいはい、
だけどだんだん年を取ってくるとなると、はいはい、でこれ僕はあの医療をその学ぶ時に一番こう考えたのは、他の動物と人間との違いっていうのを考えたんですね、
うん、
他の動物っていうのはそんなに個体差はないんですね、
うん、
例えばゾウさんにしても野生にいる動物たちっていうのはもう年を取っても若いものと同じ群れで活動しますし、うん、でも死ぬ時というのはあるんですけど、死ぬ時1週間ぐらいなんですね、それぐらい弱って、でもそれまではちゃんと敵とも戦えるし、ちゃんと食料を自分で取ることもできると。でも人間の場合はどんどん脆くなって弱くなってきますよね。そして80歳でも、本当に私ゴルフやるんですけど、80歳でももう全然歩き回ってゴルフやる方もいらっしゃれば、70代で認知症になって寝たきりになる方もいらっしゃる。でここの個人差がなぜ人間はこんなにあるのかなということを考えたときに、やっぱり人間はその直立歩行をしてると他の動物と違って、うん、とか、あと人間は脳が大きいんですね、うん、チンパンジーがだいたい 400g ぐらいなんですけども、うん、人間の脳は 1500g ぐらいあるんです。チンパンジーと人間っていうのは遺伝子的にはもうほぼ同じなんですけども、だけど脳の大きさは4倍近くあるわけですね。でその4倍近くに成長した脳っていうのは、まあ脳っていうのは個皮質、球皮質、新皮質、その上に人間だけ大脳皮質っていうのがものすごく大きいのが乗っかったわけですね。でこの大脳皮質っていうのは想像力だとかイメージだとか計画を立てるとかっていうことをやるんですけども、ここの使い方ですね、この使い方を間違ってしまっている人は、そのストレスが溜まってしまうんですね。ストレスが溜まると血管が縮むんですね、
うん、
これ交感神経といってですね、例えば人間は昔から野生とまあ生活のエリアが一緒だった時期もあるわけです、クマとかライオンとかもそういうのと。でその時に人間は一番弱い動物だったんですね。でその弱い動物で、例えば先生が今ねクマと出会ったとしますね、体はどういう反応すると思いますか。
いやもう硬直しちゃうよな。
硬直しますよね、その通りなんです、実は人間は、強烈なストレスを浴びると血管を縮めて、噛まれても出血しないようになるんですね。
ああ防御だ。
防御なんです。要するに人間はそういう弱い動物でしたから、危機管理のための神経がすごく発達してるんです、だから今のような現代社会でものすごいストレス多いですよね、いろんな意味で。例えば化学物質なんかも大量に取ってる、世界の約 40% の薬を日本が消費してると言われてますし、 あと農薬の使用量に関しても世界一ですし、本当にそういうものを体にどんどん入れてるってことも、これもストレスですね、あと冷蔵庫なんかの発達によっても冷たいものをガンガン飲みますね、この冷たいものっていうのは、人間っていうのはだいたい体温は30度から40度ぐらいまでしか生きれない動物なんですね、元々が、それ以下になってしまったり、それ以上になると、まあ、壊れたり、または体温が下がると酵素の反応が悪くなって体は動かなくなって死亡してしまうわけです。だから冷たいものをグッて飲むってことは、細胞レベルからしてみたらすごいストレスなんですね。本来はやっぱり何でもそうなんですけど、人肌ってよく昔の人はお酒でも言いましたけどもそれがストレスないんですね。やっぱり日本人はお酒でも何でも今冷やす習慣が、例えばドイツなんかもビールは飲みますけども、俺はもう昔からビールはドイツは飲んでるわけです。でその頃に冷蔵庫なんかないですから、
冷やさない
ですよね、だからこうなんかキンキンに冷やす、例えば水で割ったらアメリカンってブランデーをね冷たくして飲むなんていうのも、これも本当は邪道ですよね。ブランデーも本来はグラスに入れて手で温めながら飲むものなんですよね。だそういういろんなストレス、まあ、精神的なもの、経済的なもの、まあ、そういういろんなストレスがあって、人間は本当に緊張状態になってるんですね、が多いんです。私今京都大学で酸素ルームの関係でエビデンス取ってるんですけども、いろんな方々のデータを取るときに、この自律神経の状態を調べていくと、ほぼ全員と言っていいほど交感神経が優位なんですね、で交感神経が優位になるとですね、血管が ュッと縮む、うん、そうすると血液の流れる量が減るんですね、
うん、
で皆さんでだから老化の最大の原因は何かっていうと、うん、血流が悪くなって血管が脆くなっていって、うん、血管が、まあ、極端なこと言うと短くなってくる、
うん、
例えば人間そう要するに人間はですね、血管の長さを全部つなげると10万キロになるっていうのは聞いたことあると思うんですけど、うん、この10万キロのうちの 99% はですね毛細血管なんです、うん、先生髪の毛1本触ってみていただいていいですか、うんうん、この1本の太さの20分の1です。
太さ
4ミクロン、
うん、
でこの4ミクロンの血管が実は生命の細胞一個一個に栄養酸素を届けてるわけです、うん、でこの栄養酸素を届けてる毛細血管が10万キロあるのは本当に若い時であって、うん、ストレスが溜まって血管が縮むことをいっぱいやってるとですね、
短くなる、
それであと糖尿を持ったりするとですね、この血管が損傷して、いつの間にかまた血管がもうなくなってしまう。
うん、
これは NHK でよくやってましたけど、ゴースト血管ってやつですね、うんうん。そうするとどうなるかというと、組織に栄養や酸素がいかなくなるわけですね。それすると、あらゆる組織が痩せてくる。
うん、
これが老化のまず第一点だということですね、僕が考えてるのは。だから毛細血管血流を良くするという健康をしなきゃいけないと。でもう一つが人間は立ってるということです。立つことによって背骨に負担がかかるわけですね、
はいはいはい、
で生きてる人間と死んでる人間の違いは何かって言いますと、生きてる人間っていうのは刺激すると反応するんです、
うん、
よくニュースの番組でも、こう遭難された方を見つけたら心肺停止で見つかる、うんうん、死亡とは言いませんよね、
はいはいはい、
でして病院に入れて死亡が確認されました、うんはいはい、これ何を確認してるのかっていうと、はいはい、刺激に対する反応を調べてるんですね。で要するに人間は全ての各器官から刺激を脳に伝えて、うん、その脳が適切な判断を各器官に命令するんですね、うん
はいはい、
こういう反応しなさいと、はいはいはい、その神経、それが神経ですね。これ神経は運動神経、感覚神経、そして自律神経という神経があるんですけども、うん、この神経は全て背骨を通ってるんです、
うん
はいはい、この背骨を通ってるもんですから、この人間は立ってますので、うん、常に重力と体重の負担を背骨に与えて背骨が圧迫を受けるんですね、
うん、
そうするとその中を通ってる神経が圧迫を受ける、うん、そのことによって鈍くなってくるんですね、
うん、
刺激に対しての反応が鈍く、これがまたもう一つの老化だということです。だから例えばアメリカのペンシルベニアとかコロンビア大学で実験したんですけど、体の悪いところ、いろんな悪い、目が悪いとか胃が悪いっていう人に調べてみたら、該当する神経の圧迫がほとんどの人に見つかったんですね。例えばね、目が悪い人をね調べていったらね、頸椎の2番に圧迫があるんです。で人間は背骨が24個と仙骨尾骨ってあって、その間から31対の神経、末梢神経が流れてるんですけども、例えば頸椎の2番は目につながってる、で胸椎の6番が胃につながってるとか、7番が膵臓につながってる、で、5番が肝臓につながってるっていう風になってるんですね。だからそこの神経が圧迫を受けると、これコロンビア大学の実験ですけど、該当神経に 0.02g、まあ、お米の1粒分ぐらいの圧力がかかっただけで該当する臓器の機能が 60% 減退するという報告があるんですね。だから例えば肝臓は悪くないよ、悪くないし、検査行っても GOT も GPT も ALP も全然問題ないと。でもお酒は弱くなりますよね、年取ると、うん、これどうしてかっていうと、簡単に言うとその胸椎の5番の神経圧迫があると、肝臓は元気なんだけど、うん、肝臓の働きが鈍くなるということですね、うん、これ中国が体系づけた脊椎間相関疾病理論という理論があるんですけども、例えばほとんどの病気はですね、例えばちょっと喋りすぎてごめんなさいね、例えば高血圧とか糖尿って多いじゃないですか、今高血圧患者が約4000万人ぐらいいると言われてるんですね。で糖尿は隠れ糖尿病も入れると2000万人いるんじゃないかとも言われてる。でこのですね、糖尿や高血圧も今の医療機関で行くと、まあ、90% 以上が原因不明なんです、
うん、
例えば高血圧の場合はカルテに何て書かれるかって、ほとんどの人は本体性高血圧って書かれますね。この本体性高血圧ってのは原因不明の高血圧なんですね。例えば糖尿病も1型と2型がありますけども、1型は膵臓が機能してない、膵臓欠損だけど、2型は膵臓は壊れてないんですね。それがで糖尿病になるわけです。で意外に、まあこれちょっと医学はまあ素晴らしいんですけど、日本の医学は素晴らしいんですけど、でも今医学ではほとんどの日本人が今抱えている成人病にしても癌にしても原因はほとんどが不明なんですね、
うん、
で原因が不明なので医療機関でできることっていうのはその症状に対しての処置しかできないのが現状なんです、うんうん、
対症療法って
対症療法ですね。これ別に病院が悪いわけでも何でもなくて、だから私はそこがまあ、要するに草むしりで言ったら原因を取らないで葉っぱだけ刈ってたらいつまでたっても草はなくならないじゃないですか、うんうん、やっぱり根っこを取りたいな、その根っこの部分がどこにあるかっていうことをずっとまあ僕なりに研究してきて見つけてきたのがその血流と、うん、それと神経圧迫ですね、うん、それともう一つが筋肉の低下ですね、うん、筋肉っていうのはねいろんな役割してるんですよ、うんうん、グリコーゲンを蓄積してて出したりですね、うんうん、
最近新しい臓器って言われてますよね。
そうです、もう筋肉は一番大きい臓器ですね、うん、だからこの臓器が痩せるわけです、うん、今日本人はですねだいたい30歳から年間約 1% ずつ平均して筋肉は減少してます。だから70歳の方ですともう若い時より 40% 筋肉がないわけですね。そうすると大きな臓器が痩せるっていうことですね。これが老化なんですね。だから今まあ筋肉は今裏切らないなんてよくテレビでやってますけどももうでも本当に筋肉は使えばまたあの育ちますので、ぜひあのみんなに筋肉は鍛えるように、まあ、私はお話をさせてもらってますけど、
まあ、マッチョになる必要ないってことだよね。
そう、マッチョ
ね、エベレストを登らなきゃ、
三浦雄一郎さんですね、
あの方なんかさすごいなんか重りつけてあるってじゃないですか、はい、今の話よ納得できるよね。筋肉がまずグリコーゲンの蓄積だと。
そうですね、あとですね、まあ、知られてないんですけど、うん、
血力、
例えば若さを保つためのホルモン、うん、これも実は筋肉が作ってるんですね、うん、見た目の若さを。あとは血栓症って多いですよね。この血栓症が起きた時に病院に運ばれると必ず発見が早いと点滴を打ってくれたりします。これは何を打ってるかっていうと 血栓を溶かす薬を出します、うん、あれは筋肉もが作ってるんですね、本来は。人間はだ人間は本来血栓っていうのはしょっちゅうできるんです。体を動かさなかったりすると、うんうん、運動不足になると血栓はあちこちできます。
エコノミー症候群だ。
そう、エコノミー症候群だ、まさにそうですね、うん、でよく言われるのは、うん、あの脳梗塞や心筋梗塞はコレステロールが良くない、中性脂肪が良くないっていうことを皆さん思ってらっしゃると思いますけど、うん、栄養素が血管を詰まらせることはまずないんですね、うん、動脈硬化を起こすことはありますけども、うん、血管ある日突然脳卒中で倒れるとか心臓が苦しくなったっていう時にはコレステロールが詰まってるわけじゃなくて、うん、
血栓、
自分の血栓なんですね。で血栓はなぜできるかっていうと体を動かさないからですね。血液の循環が不良になった時血は固まりますの でその血栓ができても人間は防御作用があって TPA というその酵素が出てきて、あのこの TPA ってね先生ね、ちょっとお酒を飲んでる人の方が出るんですよ。
ちょっとですよ、ちょっと
これ調べたんです。しかもその中でねいいそのたくさん出る酒の種類があって僕も興味があって調べたら焼酎が一番いいんですね、うん、TPA ができるんです。
じゃあ鹿児島だ
そうですね、
芋だ。
そう、だからそういう意味ではその血栓を溶かす酵素をちゃんと自分で作れるんだけど、うん、筋肉が痩せてる、やってる人はその治癒力自体がないからそのまま血栓で重症化するわけですね、うん、だから病院に行って早くて、TPA を打ってもらえればこの泣きを得ることができる。だから人間は老化してなくて健康であれば血栓ができて、まあ、詰まっても自分でそれを処理する能力がちゃんと人間には備わってるわけなんですけど、うん、それが老化によって、老化というのは先ほど言ったように神経伝達だとか、または血管がなくなるとか、またはその筋肉が落ちるということで起こってるので、これを取り除く健康法をやっていこうということで僕はトライアングル健康法っていうのをやってるんですね。それを実践できてる。でその酸素ルームって先ほど言ってましたけど、高圧酸素ルームっていうのは皆さん酸素を吸うものだと思ってらっしゃるんですけど、酸素はあれは、まあ、確かに酸素ルームの中って濃度が高いんで、あの酸素はたくさん入るんですけど、吸っててもあれは実は圧力でですね、圧力を加えることによって実は体液の中に溶ける酸素を増やしてるんです。これ溶解型酸素って言うんです、うん、だから例えばご年配の方って毛細血管が短くなった方でも、うんうん、実は毛細血管がないところには酸素が普通はいかないんですけど、ヘモグロビンが運んでる酸素だけだったら、うん、だけど酸素ルームに入ると体液に酸素が溶け込んでいくので、だから隅々まで酸素が届くようになるんですね。だから酸素不足によって起こるいろんな弊害が少なくなってくるっていうのと、あともう一つはこれ京都大学で臨床で取ってみて分かったんですけど、なんと毛細血管の幅が2倍に広がるんですよ、酸素ルームに入ると。だから毛細血管拡張するんですね。だから毛細血管に流れ込む血液の量が増えるわけです。そしてもう一つあるのはですね、なぜこれ増えるかっていうとちょっと難しい理論なんですけど、酸素をたくさん吸いますよね、濃度が高い。普通は この今大気の中は 20.9% なんですけど、酸素濃度当社の酸素ルームの中は 36% 前後なんですね。でその 36% になっていくと、酸素をたくさん体が取り込むと、その分だけ二酸化炭素ができるんです。で体の中でその二酸化炭素が血液の中に流れると、うんうん、その二酸化炭素が血管を刺激して一酸化窒素を放出して血管が広がるんですね。まあそういうことは理論的には分かっていたんだけど、それをちゃんと臨床でちゃんと今取ってて、今名古屋大学とか神戸大学さんとかで調べていったら、その私たちが予測してたことができたわけですね。だから高圧酸素ルームなんかに入ると毛細血管がどんどん若返流れが良くなるので、その亡くなっていた毛細血管が元に戻ってくる、またできる、新しく新調するってことが分かってきたんです。糖尿病の患者さんの血管っていうのはやっぱり毛細血管がもうほとんどゴースト化してるんですよ、
壊死してきます
ね。壊死してなくなる。でも酸素ルームの中に1ヶ月ぐらいこう続けて入っていただくと、毛細血管が回復してるっていうことも今度臨床で分かりました。だそういう意味では、まあ、若返りの一つの方法として酸素ルームを入れたサロンを作って、まあ、全国にもいくつか今作らせていただいてますけど、あとはですね、背骨が大事だって分かったんですけど、背骨をメンテナンスするっていうのは非常に難しいんですよ。ずっと立ってるから人間で、座ってる時って意外に楽なように見えるけど、背骨にかかる負担は立ってる時の 1.4 倍なんですね。 1.4 倍で、特に姿勢が悪く座ってたりとかすると2倍とかかかっちゃうんです、ね、で特に今の人ってパソコンやったりするの でスマホ見たりするから、どうしても背中は丸くなって首はストレートになるんですね、うん、よくストレートネックってやつです。でそうすると頭がだいたい4キロぐらいなんですけど、4キロか5キロぐらいなんですよ人間って、うん、まあ、軽い人もいますけどね、うん、僕だけど実はこうストレートネックになると頭の重さが10キロぐらいになっちゃうんですね。その分が頚椎にかかってくるんです。だから頚椎の2番は当然圧迫を受けますので、目が悪くなるとか、またはドライアイになる、ドライマウスになる。例えば刺激に対して反応で粘液が出るわけですね。でこの刺激に対して反応が鈍くなれば当然粘液も出なくなる。そうするとお年寄りの方なんかはこう唾液が出にくくなって、それが誤嚥性肺炎につながったりとかするわけですね。唾液っていうのはもう免疫が入ってますし、悪いものを外に出すって働きもありますけど、そういうことができなくなってくるわけですね。だからその脊椎をメンテナンスするっていうのが本当は大事で、ぶら下がったり権威で引っ張ったりするのがあったんだけど、たまたまですね、私2012年にドイツで一緒にまあお仕事してた仲間から、ドイツ人なんですけど、すごくいい道具があるって言われたんです。でなんだって言ったら、いや背骨をメンテナンスする機械を開発したメーカーがあると。でその当時ですね、もうその脊椎をセラピーする機械として僕たちが知った時にはもうすでに世界74カ国に普及してたんです。日本だけ知らなかったんです。それで私がそのドイツの友人からデモ機を1台送ってもらって、で調べていったら、これはすごい機械だなと思ってですね、それでその脊椎セラピーをするの、実はメーカーは韓国なんです。韓国のセラゼム社という会社だったんですけど、でそのセラゼム社の日本の販売権を取る契約をしまして、そして日本の厚生労働省に管理医療機器としての認可を取ってですね、そして2014年からその脊椎をセラピーするその道具を日本に入れまして、でそれを使って全国に美容室だとかエステティックサロンだとか接骨院だとかっていうところにどんどん入れていきまして、まあ、今1万台ぐらい普及したんですけども、
それ具体的には どういうこと
ですか。ですね、背骨に対して、まあ、ローラーは実はまず温めます。で温めるのもこれよく遠赤って言いますけどですよね、熱ってのは逆効果の場合もあるんです、うん、人間の体温と違う波長の熱を入れると人間は逆に冷えてくるんです、
うん、
わかりますかね。例えばこたつで寝ると風邪ひくって言うでしょ、うん、あれっていうのは人間の波長が例えばこういう波長だとすると、こたつの熱の波長がこうなるとこれ喧嘩してダメなんですよ。で異物が入ると人間は逆に体温を下げようとするので、わかります。で波長が同じ遠赤外線を与えれば体温は上がるんですね。日本には暖房器具いっぱいあるじゃないですか、ホットカーペットだとかストーブだとかっていうのがあるのに、なんで人間はどんどん体温が下がってるかっていうと、戦後からまあ今平均で1度ぐらい体温が下がってるんですけど、これは違う熱を与えると逆に体温は下がるっていう傾向にあるんです。だから一番いいのは人肌なんですよ、やっぱり手当てて誘ってあげる。これは人間の体温は同じですから、波長は。でその人間の波長と同じ波長が出る石があるんです、うん、それが翡翠なんです、
うん、
その翡翠で だから中国漢方では翡翠は補薬って言って漢方薬の一種としていろんな医療機器に使われるんですけども、その翡翠のローラーでまず体を温めていきます。そして人間は身長体重そして背骨の屈曲度が全部違うんですね、うん、でそれを全部スキャニングするんですね、うん、そしてその人の身長体重背骨の屈曲度をスキャニングして温めながら、うんうん、そしてその背骨の中には経血点っていう壺が31箇所あるので、うん、その31箇所の壺をそのスキャニングしているときに見つけて、うん、その壺にを中心にマッサージと指圧とお灸とそして牽引をやるんです。
機械が
全部やります。素晴らしい機械ですね。私も医療機器をだいぶやってきましたけど、日本のメーカー、僕も医療機器も作ってきましたけども、日本かなわない、まあ、特許で抑えられているので真似ができないんですけど、まあ、それを使ったサロンをやってます。
これがネットで見ると栄光さんの、紹介がありますけど、
マスター V3 という機械ですね。
たった30分寝てるだけ。
そうです、ですね、はい、そしてそれもしかもですね、うちはそれいろんな導入してる会社が、導入してる会社っていうのはそこをなんていうんですかね、1回2000円とか3000円とかって取るところが多いんですけど、うちのその栄光サロンはちょっと目的があって地域に貢献したいということで1ヶ月酸素ルームも V3 も当たり放題で3000円なんです。ほう、毎日行ってもですね、
月決めの回数会員になるってことですか。
そうです、そうです。で実はね、健康にいいことってやっぱ継続しないとダメなんですよ、ね、うん、対症療法ではないので、やっぱり継続 しやすいっていう環境を作るために、そういうそのうちのそのエコサロンの場合は多くの方に来ていただいて、まずはこういうことが大事なんだって、これをやれたら血液の循環が良くなって神経伝達が良くなったら病気は本当に良くなっていくんだってことをまず知ってもらいたいために、そういう料金でやってます。
あの一時ももうかなり前なんだっけ、はい、北斗の拳っていう漫画が流行って、
はいはいはい
ね、あの時にその経絡飛行って中国伝来の、要は今のお話のどこにその要はポイントがあるかって、体の、
はい、
でそこのそこを突くと、それを漫画だから大げさにバーン顔が爆発するような絵描いたりなんかしてたんだけど、はい、今の話はその経絡飛行っていうやつが科学的に検証されて、はい、でこういうことがここのとここうやらこうなると、はい、それからさっきの頚椎2番だと目に来るとかっていう、
これを話してるとちょっといろんな意味で批判が来るかもしれませんけれども、日本というのはその国民がですね、医療の選択がある程度制限されてるんですね、
うん、
これドイツに行ったりアメリカに行ったりすると分かるんですけど、僕も勉強して分かったんだけど、日本は病院に行くと、まあ、例えばがんになると抗がん剤と放射線とそれと手術、この外科的治療以外の治療をしてもらえないですよね、選択もできないですよね、でそれ以外のものは非その保険がかからない自由診療でやるしかないんですけど、海外では例えば代替療法と言われるホメオパシーだとかオステオパシーだとかカイロプラスティックだとか鍼灸だとかいろんな医療を受けるチャンスが国民にあるんですけど、日本の場合は医療っていうともその西洋医学に限定されてしまうっていうところがあるんですよね、うん、でその今先生が言った経絡っていうのは、日本は明治維新の時にですね、うん、その日本はも古来持ってたものをほとんど捨てちゃったんですね、
うん、西洋を取り入れた
感じにね、西洋が一番だっていうことで、うん、でその中に医療もあって、日本は中国からその伝来された医療を日本漢方として残し、うん、発達させてたんですよ、
うん、
その日本漢方すらもダメだ、うん、西洋医学じゃないとダメだってことになったわけですね、うん、でそれでもともと持ってたその医療というか、西洋医学はせいぜい歴史としては200年ぐらいですから、
うん、
他の医療っていうのは数千年の歴史がある、うん、それを全部否定してですね、それだけでやったっていうのは私はちょっと僕は納得いかなかったんですよ、うんうんうん、で例えば日本人って食べるときにいただきますって言うじゃないですか、
うん、
このいただきますっていうのは何かっていうと、これはやっぱり東洋の考え方から来てて、うん、命をいただくんですよね、うんうん、全部生きたもの食べてる、うん、この命を食べるっていうのは生きるエネルギーを食べてるんですね、うん、この生きるエネルギーのことを気って言ってるんですよ、うん、東洋では、
うん、
でこの気の通り道があるんですよ、背中に、
うんうん、
これ太陽膀胱経絡って言うんですけど、
うん、
汗腺ですよね、
うん、
でこの汗腺がのところのステーション、
うん、
途中の駅が経血点なんですね、うんうん、壺なんです、うん、でここからその気をこの頭のてっぺんから足の先まで背中を通っていって、うん、全例えばお肉をいただくお野菜をいただくと、うん、その気が流れていって、うん、その経血点を通して各器官に流れていくという、これは西洋医学的じゃなくて解剖医学的じゃなくて東洋医学的な考え方ですけど、それを総合して、まあ、治療するっていう考え方ですね、はい、だから今の人たちは まあ、見た目が色白で元気がなくて血圧が低めでみたいな、すごく気のない子って結構女の子なんかに多いんですけど、そういう子にね脊椎セラピーするとどんどん元気になっちゃうんですね。面白いように元気になりますね。
よくわかる、すごい今日非常に面白い話してくれてんだけどね要はそのまあこの寺子屋たっちゃんでも何度もその気という話が何度か出てきてね、
はい、
要は気が元へ戻るから元気なんだと、
はい、
気が病むから病気なんだと、でその気ってなんだって今のお話のエネルギーじゃんね、
はい、
その
生きるエネルギー
ですね、そのあの人はすごい気力があるの気もそうじゃんね、
う
ん、
そうですね、
ねだからその要はその発してる、実はつい最近、まあ、信用するしないは別にしてね、ある人、ある人、ある若者なんだけど、人間の色が見えるっていう若者がいて、
あー、うん、オーラですかね、
うん、そうそう、はいはいはい、俗に言うオーラって
やつ、写真も撮れるようなこと聞いたことありますけど ね、
ねでその人は見えるという話があってで、まあある人は赤色に見える、ある人は黄色に見えるとか、でその黄色という色が見えた時はその人は、まあ、悪く言や八方美人、よく言やいろんな人の意見を聞き入れることができるとかねまあそんなことがあるんだけどね、それはね俺ね、まあ、見えるか見えないか別にして、みんなが見えるわけじゃないにしても、それは起こりうると思うんだよね、その正直、
はいはい、
気として出てるって、はい、だからそのすごいエネルギーのある人って気が出てるから、その人から気が出てる、それを俺らは受け、太陽の光と同じで、朝の太陽の光っていうのはすごいその元気の元になるとかっていう医学、はい、それも
太陽の光を浴びるとですね、うん、脳でねセレトニンができるんです。
あ、ね、
そのセレトニンができないと人間元気が出ない、うつ病になっちゃうんですね。
そう
ですね。でそのセレトニンができてない人は夜も寝れないんです。
そうです
ね。なぜかというと、そのセレトニンを原料にして寝るためのメラトニンを作りますので、だからセレトニンができてなかったらメラトニンもできませんので、 それは当然
朝で愉快になるとドーパミンが出るとかって、
そうそうです、うん、はい、
ね、だからその
脳内神経伝達物質ってやつです
ね、 そうね、だからそういうやつっていうやつが、まあ、今話聞いててね、よく、まあ、仕事とはいえよく勉強したなって思っていやいや、でもそれはさ、もともとその機械工学っていうところが原点にあったのか。私はですね、全くないのか。
ないですね。あのケミカルというのを僕は途中でですね、なんて言ったらケミカルやってる人に悪いんですけど、ケミカルが人類を
ダメにする、
ダメにしたんじゃないかっていうところに僕若い時思っちゃったんですね。化学物質ってですね、要するに本来は化学物質っていうのは地球が自然の状態では化合しないようなものを化合させて新しい物質を作るんですね。でこの新しい物質は人類は大体まあこう猿から人間になって数百万年、この数百万年の歴史の中で一回も体内に入れたことがないんですよね。先生も知っている人がいっぱいいるところのパーティーって緊張しないと思いますけど、全く知らないところのパーティー行ったら緊張しません。要するに化学物質っていうのは人類の何百万年の歴史の中で一回も見たことも聞いたことのないものが化学に入って体に入ってくるわけです。でこれはすごいストレスになるわけですよね。だからその化学物質じゃなくて、で何でもそうなんだけど、実験で理論的に科学式で証明されたものはみんな信用して国が認めるけども、うん、現象として起こってることがもし証明できないと認めないんですよね、日本という国はね、
うん
うん、物理学的じゃないんですよ。だからこうケミカルじゃなくて物理学的じゃ、もう現象をがあるんだから、うん、そこからそれを信じてまあ実行するとか、まあ、東洋の医学なんかは日本では何て言うかな、論理的に説明今一生懸命しようとしてるんですよ、いろんな大学もその東洋の医学をですね。でだんだん分かってはきてるんですけど、まあ、それができなかったからいつまでもずっと日本は東洋医学が採用されなかったんですけどね。
失敗だよね、
うん、僕はそれを残念だな。両方やればいい、
ね、
だそれを両方やろうとしてるのが今統合医療の学会っていうのがありまして、うん、そこの僕メンバーでもあるんです
けど、ね、
あ、でもなかなかね統合医療やってる先生たちは貧乏なんですよ。
あ
やっぱねお金がないから臨床とかそういうことはなかなかできないんですね。
まあ、世界をでも見渡せば、はい、インドもアーユルヴェーダーっていうのがあったり、はい、それからハーブも西洋にあったりとか、
代替療法を全部調べるとですね、僕調べたんで4000種類ぐらい
あるんですよ。ありますよね、ネイティブアメリカンなんかもすごい持ってたし、は
い、いろんなもの持ってますから、 それを全部こうもっともっとこう人間を健康にするためだったらいろんなものを採用しながら試していかれたらいいんじゃないかなと思うんです
けど、ね、でもそんなのね、はい、まあ、要は厚生労働省っていうやつが責任を取らされちゃうからっていうこともあると思うんで、何か問題が起きた時に、はい、だからその認めないとかね
学校問題みたいですね先生、
あの薬事法っていう法律がありますよね、まあ、今ちょっと名前変わりましたけど、あれはなぜ起こるかっていうと、要するに適切な医療を受けるチャンスを逸する可能性があると、まあ、悪徳業者もいるわけですね。それでそれをやられて、本当は西洋医学を適切に適切な時にやれば助かってた人が助からない可能性もあると、だからまあ厳しく取り締まるようになったわけなんですけども、まあ、でも海外に行くと、例えばサプリメントなんかでも糖尿に効く、肝臓病に効くっていうふうにちゃんとコーナーがあって、消費者がちゃんと選べるようになってるんですけど、日本はそれを書くと違反になってしまうので、
私たちもすごく
なかなか選べないんですよね。でドイツなんかではレフォルム協会という協会があって、民間の団体がその国の厚生省にあたるような機関よりも厳しい基準を作って、国民がそのレフォルムという協会が認めたものだったら安全で効果があるということをちゃんと分かる協会もあって、そういうふうにあのレフォルムショップっていうのがあるんですけど、ドイツなんかでは。そういうところだと国民は安心して買いに行くわけですよね、サプリメント
の。さっきの制度ってのは、ね、癌の話にちょっと話をしたいんだけどね、
はい、
要は免疫療法ってやつが一つあるんだけど、は
い
はい、その免疫療法ってやつ、
そうですね、
だ結局それは要はそのがん細胞をちょっと引っ張ってきて、はい、そこ自分の体内でこう培養するみたいな、でそれはその要は認められてないもんだから要は保険が効かないのよ、はい、で何十万も取られちゃうわけで、1回
マリアワクチンなんかはそうだったんですよね、
そう昔のね、はい、マリアワクチン、はいはい、で今なんかね、コロナでねワクチンをどうのこうのってあるでしょ、うん、だから日本なんかもねワクチン作れる技能技術っていうのありながらね、今おっしゃったように枠をはめちゃった、
はい、そうですね、
でそれが要は遅れてきてるっていうね、まあ、僕は思うんだけど、
規制がうるさいって言ったら、まあ一言で言うとそういう感じなんですよね、うんうん、で、まあ、例えば厚生労働省で僕なんかも海外からいろんな食品を輸入したりとか、サプリメントで海外ドイツなんかいいサプリメントありましたので輸入しようと思ってもですね、ものすごい基準が厳しいんですよ審査が。で例えば海外、例えば小児の重たい病気なんかでも特効薬なんかがあったとしても、海外で臨床データでちゃんともう効くって分かってても、日本の厚生省なかなか認可しないんです。これなぜかというと、日本で臨床を取ってそれが安全性が認められないとって、まあ、そのそういう意味ではすごく、まあ、安全にもう万全を期していると言えばそうなんですけど、なかなか柔軟に対応できないというのはあるんですよね、日本という国は。まあ、いい国ですけどね。
まあ、今回のワクチン、特にちょっと人類が初めて使うメッセンジャー RNA という方法なんでっていうところもあって、賛否両論もあったみたいですけどね。
なんかヨーロッパでね、今コロナの話に戻っちゃうんだけどね、あのアストラゼネカって言うんだっけ、なんかそれが血栓ができるとかなんとかって使用をやめるって言ったら、昨日のなんかニュースでそれは
あの
血栓ができることはないとか
って、あの辺はですね、そのメジャーって言うんですけど、例えばその日本にある武田製薬さんが今一番大きいんですけど、武田製薬さんは世界のメジャーと比べると武田でも10分の1ぐらいの会社なんですね。で例えばこれはこんな放送で言っていいのかな、例えば2000年にですね、国連の高血圧学会で高血圧の基準が下がったということがありました、はい、これ2000年それまでは高血圧160以上っていうんだけども、その140以上じゃないといけないっていう、これ実はヨーロッパのメジャーの製薬メーカーがですね、アストラ社なんですけどが、ホット研究っていうのをやって、そのホット研究のデータをもとに160じゃダメだと、140にしなきゃいけないと言って、基準を国連の WHO の高血圧学会での、まあ、議論があったわけですね。でその時に途中まではそれはまだホット研究自体はまだデータが少ないので認められないって言ったんだけど、なんか知らないけど最終日になってそれが覆って、140以上が高血圧になっちゃったんですね。でこれ面白い現象があって、2000年まではですね、高血圧の薬って日本で3000億円ぐらいの売り上げだったんです、
うん、
それが今現在1兆円を超えてるんですね。
あ下げたから
下げたから結局みんな対象になっちゃったんですね。でそれでじゃあ病気が減ればいいんですよ先生。でも脳卒中の患者さんはほとんど横ばいなんですね、薬を飲んでる人が多くてもね。で僕ね、いろんなことをね、僕国民の人がね疑問に思ってほしいんですよ。もっとこうあんまりこうなあなあと生きないで、例えばね、塩分の摂取量1970年は 23g 日本人取ってたんです。で今現在は 10g ですよ以下、女性が 9g、 男性が 11g ぐらいです、今国の発表だと。半分以下になったんですよ塩分。だけど高血圧の患者は増え続けてるんです。それと 例えば腎臓病、塩分取ると腎臓悪くなるっていうのね、聞いたことあると思うんですけど、人工透析、1970年当時しょっぱい鮭としょっぱい味噌汁飲んでた頃は、人工透析の患者はまだ数百人台だったんです。で今は10グラムに減ったわけですね。なのに今現在は40万人が人工透析してるんですね。増え方としては1000倍以上ですよ。で、まあ、いろんな分野で、その例えば日本の場合は医療費を今42兆から43兆ぐらいかけてる。今日本は軍事費がだいたい世界第7位の軍事力を保持するのに使ってる年間費用がだいたい5兆円ぐらいですよね。それに対してその8倍以上のものを医療費としてかけてるわけです。でそれだけ医療費かけてるにもかかわらず、高血圧の患者もそうだけども、がんの患者も毎年増え続けてる。今がんの罹患者数が年間100万人に超えちゃいましたね。そしてがんで死亡する人が37万人、心筋梗塞で亡くなる方が16万人ぐらい、脳血管障害がだいたい13万から14万。これは全然減ってない、むしろ増え続けてるわけです。それでなおかつですね、その認知症、今世界全体で5000万人ぐらいだと思います。世界全体で認知症が、そのうち日本どれぐらいいると思いますか？
多いんだ。
どれぐらいだと思いますか？5000万人の10分の1って、10分の1って言ったら相当多いですけど、人口は1億2000万ですから、世界の人口70億ですからね。実は日本は600万人を超えてるんです。世界全体で5000万人なんですよ。それで日本は600万人なんです。で実際そのやっぱり自分の健康管理っていうのは自分でしっかり考えて、やっぱりちょっと調子が悪くなって病院に行って薬もらって下がったからいいやっていうふうに安心はしないでいただきたいなっていう気持ちはありますね。だからやっぱり血圧が上がっていくという過程がもしあった時には、人間は自分で上げてるわけですから、血圧が上がらないといけない何かの理由があるんですよね、体の中に。だから上がってるわけです。その理由を改善しないで、ただ薬を飲んで下げたから安心してたら、脳に血が上らなくなって認知になるかもしれませんよね。上がんなきゃ脳に血が上らないから上がったんだと僕は思っているので、だからやっぱりそれは運動が足りないのか、まあいろんな健康法をやるべきだとか私は思ってますね。で今僕はね、一番トライアル健康法で進めてるのは、先生に今日お土産で持ってきたね、僕ね絶対これを日本に普及したいと思ってるんだけど、やっぱりお風呂です。お風呂が一番いいんですと思います。それしかもぬるいお風呂にゆっくり浸かるんです。
ぬるいってのはどのくらい
ですか？41度以下ですね。42度以上は交感神経が刺激されちゃって血管が縮むんです。で41度以下だと副交感神経が優位になるんです。だから日本人はですね、ちょっと調査してみたらね、湯船に浸かる人が 50% しかいないんですよ。半分の人がシャワーなんです。
今、
これはもったいないと思います。日本は、僕ね、ヨーロッパとかアメリカ行った人は分かりますけどね、行った人は分かると思うけど、ホテル行っても湯船がないとかいっぱいあるんですよね。湯船に入りたくなっちゃうんですけど、この湯船に浸かるっていうのは実は制圧効果といって、圧力も加わるので、その全身のマッサージ効果もあるし、でリラックス効果もあるので血管が広がるんですね。でぬるいお風呂だと、だそのお風呂にゆっくり浸かれば血流が本当に良くなりますので、毛細血管がなくなった人でもだんだん毛細血管ができていくし、
ゆっくりっていうのはどのくらい？
15分ぐらいですね、それ以上入ると今度逆に、ね、体力が結構使うので疲れるっていうのもあるんですね。長く入ればいいってもんじゃないと思いますけども、15分ぐらいのぬるめのお風呂に入るっていうの、これは非常に健康法としてはいいと思うんですね。でただね、胸より上で肩まで疲れて、昔言ったじゃないですか、おばあちゃん、僕もよくばあちゃんと一緒にお風呂入ってると肩まで疲れってよく怒られたんですけど、肩まで疲れると疲れるんです。このさっき言った水圧があるので、心臓より上も押しちゃうと血が回りにくくなるんですね。だからよく女性の方って静脈瘤があったりすると、デニールの強いストッキングを履いたりしますよね、はいはい、きついストッキング、
そう、男性ですね。
あれは下を絞って、医療用のやつって下がきつくてだんだん緩くなるんですよ。で下が強くて、ということはお風呂に入って半身浴してるっていうのは、下を絞って上を開けてるので、あのストッキングを履いてるのと同じような血液の循環効果があるんですね。わかります？ここをギュッと絞って上を開けるって感じで、だから半身浴までいかなくていいけど、まあちょっと入って体が温まったら、まあ心臓より下ぐらいでゆっくり入られるのが一番いい健康法だと思いますね。血液の循環が良くなると、基本的にはデトックスといって体の中の毒素も出せますよね。だから血液っていうのは栄養や酸素を運んでるだけじゃなくて、老廃物も運ぶわけですね。でも人間って病気するときってもう本当に単純で、栄養や酸素がいかないか、体の中に使ったゴミが溜まってるか、どっちかなんですよ。だからそれを解消するのはやっぱり循環なんですよね。例えば 今皆さんがご心配しているアルツハイマーという病気ありますけど、アルツハイマーも脳の中、レビー小体もそうですけど、うん、認知症っていうのは
脳の中に
老廃物のタンパク質が溜まって起こるわけですよね。
面白いですよね。最近研究がどんどん進んでるから、その本当に夜寝てる時脳を洗い流すように、はい、通っているんだとかっていう話も出てきてますもんね、
はい、だからやっぱりそので人間っていうのは基本的に病気や怪我を治す能力がありますよね、うん、自然治癒力と言ったりしますけど、この自然治癒力みたいな、その免疫にしてもそうなんだけど、傷を治すのはこれ SP タンパクっていうタンパクが治してるんだけど、そういうタンパク質が活動するためには実は副交感神経が優位じゃないと無理なんですよ、うん、交感神経が優位な時には免疫も治癒力も働かないので、だからその副交感神経をいかに優位にする生活習慣をするかっていうことはすごく大事。そのぬるめのお風呂にゆっくり浸かるっていうのはそれが副交感を優位にするので、あとはまあ難しいんですけど、自分の性格もなんていうかな、
そうですね、
そう何事も寛容になるような考え方とかまあそれになるために僕は一番いい考え方は感謝の心だと僕は思ってます。
おいいねいいね。
だから感謝の心を常に持ってるとやっぱりこう許せるじゃないですか、いろんなこと。でも感謝の心がないといつもキリキリカリカリしてる人っているじゃないですか。それってやっぱ病気しちゃうんじゃないかなと思いますよね。
その通り、それこそね、今日は久保ちゃんの人となりに焦点を当てるっていうことで始まったんで始めたんだけど、
いや
まあ、そこからね、非常に久保ちゃんの人となりっていうのは今のお話ずっと聞いててね、まあ、どんどんどんどん姿形が見えてきてると僕は思ったのね。これやっぱりもともとね、その鹿児島で生まれ転勤、はい、それが静岡大学を出て、その後静岡にいるってわけでしょ、はいはい、で、まあ、静岡っていう気候はね、本当に温暖ね、僕は素晴らしい食べ物があり、それから人がね、まあ、ちょっと排他的なとこもあるんだけどさ、だけどそれはうんとその優しい面がいっぱい静岡の人って持っててね。
私は講演会でも全国全部回りましたけど、うん、静岡ほど住みやすいとこはないです
ね。
鹿児島もやっぱり雪降りますし ね、静岡市内雪見たことないですよね。本当に
そう
だね、もう新潟なんかかわいそうだなって思う時あります。僕よく新潟出張も行くんですけど、夏場は静岡より暑いですし、冬場は雪がものすごいですし、
ね、
もう本当に静岡っていうのは本当にいいとこだなと思いますよ ね、
だからそういう中で今の副交感神経ってやつ、要は夕方から副交感神経に変わるっていう話がねずっと言われてきて、まあ、昼間は交感神経、要は制約をしながら律儀にって、ところが夜とか夕方からリラックスして、特にそこで晩酌というその効果が出てくるわけですよね。ただしその晩酌も飲みすぎたら晩酌じゃねえよねっていう話で、
ちょっとあれですけど、U 字型曲線という、これ有名な曲線なんですけど、お酒が全然飲まない人、少し飲む人、たくさん飲む人、これ60代での死亡率のグラフなんですけど、U 字型曲線で、全然飲まない人よりもちょっと飲む人の方が長い死亡率
が下がるんですね。そのちょっとが難しいんですけど、
大体お酒でいうと2合ぐらいですかね。ビールだったら大瓶2本ぐらいまでは大丈夫です、ね、
1日、
はい、1日、はい、
毎日でも大丈夫、
まあ、できれば休肝日は設けた方がいいと思いますけども、はい、臓器っていうのは回復します。臓器、肝臓っていうのはですね、その回復力のものすごくある臓器なんですね。これ可逆性臓器なんです、だけど女性と一緒でね、女性って我慢してくれるじゃないですか、で堪忍袋の尾が切れたらもうダメじゃないですか。元に戻らないじゃないですか、女性って。これ肝臓も同じなんですね。
さすが。
ある程度までは戻るんだけども、ある程度まで、まあ、これが病気の名前で言うと肝硬変っていう。肝硬変まで行っちゃうと元に戻るのは大変です。だからどこかで。
沈黙の臓器とか言われますよね。
沈黙の臓器で、やっぱり痛くも痒くもありませんので、だから女房が文句言わないからって言って、わがままやってるとですね、ある日定年離婚されちゃうんですよね。それでもうその時に親父が謝ってもですね、もう絶対戻らない
すごいリアルな話が。
いや、臓器はそうで、みんなそうだと思いますね。
だ
から僕たまにお客様に言うんですけど、あなた心臓さん1日にね10万回動いてるんだよと。心臓ってね、腎臓さんってドラム缶で何本分も血液を浄化してくれてる浄水器なんだよと。1回でも感謝したことあるって言うんですよねだからやっぱり心臓さん、脳でも何でもそうだけど、70年80年自分のために頑張ってくれてる臓器のことをいたわってくださいねという話をするんですけど、
ね、だからまあ、さっきありがとうというね、いただきますっていう話も出たんだけどね、まあ、自分の体健康でいられるというそのことにも、まあ、感謝はベースはそこにあるわけじゃね、 だまあこうやって健康でね、それこそじゃ事故で腕が取れちゃいました、足が取れちゃいました、でその人不幸なのかって、そうじゃないだよね、うん、まあ、そういう形の上ではちょっと足んないところが出たかもしれないけど、それをカバーする能力って人よりもいっぱいあるし、で特に目が見えない方なんていうのは触感っていうのが触った時のね、すごいね。だからまあそれは天っていうのは二物与えないって言うんだけど、一物かけてもねカバーする能力っていっぱいあると思う。で今日まさにね、僕はねこの久保ちゃんのまあそれこそ1時間のお話ってね、今日お聞きになった方はね、ものすごい人生得したなと思ったね。
いやそんなことない。
いやいや本当に。でそれがね、その西洋医学中心の話じゃないじゃないですか。要は東洋医学と言われる、まあ、中国由来のそこら辺もやっぱり認めるべきだと。でやっぱりいろいろな治療があって叱るべきだと。それを日本という国は明治以降の、西洋を模範にしてしまったがゆえに全てをカットしてきたと。だから西洋医学しか認めてないですもんね、うん、だからお医者さんもある人は東洋医学を認める、である人はその生体なるものの治療を認める、でも一切認めない医者もいっぱいいるんだよね。
日本はその医療専門家の例えば看護婦さんと、介護職員の方とかですね、あとはその治療医みたいな医療ではない部分ってたくさんありますよね。でそういう人たちと医者とのこの差がすごいんですね。
そうですね。
でその大体海外では大体同じようなレベルのカイロプラティックの先生も西洋医学の先生も同じ社会的な地位にいるんですけど、うん、日本の場合はこれが大きく分かれているっていうところがありますので、ね、難しいところですね。
さっきのね、はい、その脳の要は皮質の問題なんだけど大脳皮質っていうところまで、はいはい、ドクターピアスっていうアメリカのドクターが、はい、バイタルリアクトセラピーっていうセラピー、バイタル生物学的なリアクト、うん、再び行動するセラピー治療、うん、要は死んでる神経に働きかけてよみがえらせるっていう治療をなさって、でその治療を取り入れるという人が今静岡のこの辺に 3,4 人いるんだけど、
そうですか、
うん、で僕はそういうことが大好きっていうのを認めるもんだから、うん、まあそれこそ治療していただいて、まあ、月に2回ぐらい行くんだけどね。
ああそれいいですね。
でだからそれがねやっぱり背骨がおかげでね、僕もその割合年の割には結構しっかりしてるんだよね、俺、うん、
すごいしっかりしてると思いますよ、うん、本当に先生素晴らしいと思います、
うん、
だから いろんなことが刺激になってるんだと思いますけど、先生
プラスアルファがね
でもね、俺思うだけど自分のことを言うわけじゃないけど、そのいろんなことをね吸収したいなっていう思いが、だから今日の話がものすごい面白いわけ聞いてて、
僕すごく心配してることがありまして、うん、これコロナで騒いでるでしょ、うん、でコロナで、まあ、亡くなる方も確かにいらっしゃって、うん、まあ、かわいそうなんだけど、うん、このコロナの副作用、僕ね 2,3 年後に一気に来ると僕は思ってるんですね、
う
ん、このコロナの副作用ってのは何かっていうと、うん、この要するに刺激を受けない生活をみんなしてる、うん、音楽も聴かない、うん、運動もしない、うん、人とも会わない、うん、これをするとですね、やっぱりこれ脳の血液循環がものすごい悪くなるんですね、刺激がないから、うん、だから多分ね、おそらく認知症どんどん増えてますけど、この認知症の増加のがものすごい加速するんじゃないかと思う。
その話はね、
それと運動不足で筋肉が衰えるから、
その話はね、うん、DJ とね、そのコロナが出た頃したんだよ、その俺の番組の時にね、はい、それはね、お前コロナ時代だって言われる時代が来ると、要はコロナ時代で、その要は物にはまっちゃって、うん、なんだかリモートコントロールでうちにいろとかなんとかってやるんじゃん、人に会ったら映るとか、うん、まあ、それ正しく恐れるっていうことが今
本当にそうです、
細かく恐れちゃってね今、うんうん、だからそりゃ異常だよって、そうだから、まあそういうことがね、やっぱりある程度人間っていうのはおおらかなものがないとね、さっきのおっしゃる通り、うん、交感神経ばっかりが働いちゃって
たから、そういう人多いですよ ね、もう何か決めるともう型にはめないとダメだみたいな感じがあるので、
そうだ、そりゃダメな生き方縮めるよね、
う
ん、
そうですね、
と思うんだけどね、まあ今日いい話だったな、いや人となりがよく出たな。
久保さんはこう目指すところってあるんですか、はい、これから。
僕はですね、実はこの栄光という会社も実はもう娘が今社長やってるんです、うん、で私は、まあ、会長という、まあ、僕はずっとこう商売やってきて中で思ったのは、やっぱりその、まあ、商売も大事だし、物も売っていて、まあ、多少は食べていかなきゃいけないの であとは娘たちの会社がまあうまくいってくれればいいなと思ってて、まあ、僕の役割っていうのは気づいてもらうっていうことを 国民っていうかみんなにね気づいてもらって、やっぱり自分の健康は自分で守らなきゃいけないとか、あとその国が言ってきたこと、何がやってきたこと、例えばがんを防ぐ12か条っていうのを一生懸命やった、おこげを食べるな、カビを食べるな、うん、で塩分はダメだって言って、国民、日本人ってすごい真面目だからずっとやってきたんだけど、それが何ができたって言ったら何も減ってもいないし、で戦争が終わってものすごく苦労して日本をここまで平和で安全にしてくれたお年寄りたちが今どんな社会的立場に追われてるかっていうと、すごいかわいそうな人いっぱいいるわけですよね。だそういうよう な扱いを受けるってものすごくひどいことだと思う。日本こんなに平和じゃないですか。これはその先輩たちがあの戦争でもう焼け野原になった日本を本当に頑張って、もうその労働条件なんか関係なくものすごい働いて真面目にやってこの平和な日本を作ってくれたわけですよね。でその人たちが今なんか薬をたくさん飲んで認知症になって動けなくなってみたいななってるから、まあ、これはちょっと良くないなって思っていて、まあ、一人でも多くの人にまあいろんな話をしながら、やっぱりお年寄りになってもスクワットやろうねみたいな話をしてるんですけど、森光子さんなんかねずっとスクワットやってらっしゃって元気で最後まで舞台を務めましたもんね。
あとね、大切なことはね、やっぱり歴史をもう一回振り返ってね、いろんなことをやっぱりいろんな角度から検証するっていうことをねやるといいかなって。まあ歴史っていうのはね、どっからやればいいのかって問題もあるんだけど、まあその精神的にゆったり感っていうのはやっぱり歴史をもう一回学ぶことが必要。だからもう一個は、あんまり血圧が高いだとかやれ、なんとか要は高いとかってあんまり気にする、まあ、気にしなきゃいけないのかもしれないけど、しすぎるっていうことは意味ないかなと思って、
ね、本人の体質みたいなこともありますし ね、
だから血を取って180ある人がかえって長生きだなんていうデータも出てきたりしてさ、まあ、全部が全部じゃないけど、
血圧がですね、脳卒中の原因だったのは、あれアメリカが日本を支配した時にですね、一時西洋人っていうのは肉をたくさん食べますよね、うん、肉をたくさん食べると、肉を食べてる人っていうのは塩分を取る必要がないんですよ、うん、肉っていうのは血液を含みますので、血液の中に塩分がありますから。 WHO っていうのは戦勝国が作った組織ですから、先進国、まあ、中心、アメリカが中心になって作る、アメリカの食生活と日本の食生活はもともと全然違うわけですね。
まあまあ面白かった。時間になっちゃったんで、はい、本当に今日はありがとうございました。まあ非常に短い1時間でしたよ。ありがとうございました。
ちょっと喋りすぎちゃってごめんなさい。
楽しかった。まあまあありがとうございました。
なんか底辺に人を思う心がすごい流れてるのが伝わりましたね。お互いが健やかで笑っていられる世の中のためにっていうことなんですね。
またあスタイルも顔もいい男だもんで、危ねえな。ありがとうございます。ありがとうございました。
日本気圧マルク工業株式会社特別顧問で静岡市駿河区下川原の医療健康サロン栄光の経営者、久保克弘さんでした。